会派の代表6人が市政を問う代表質問。大阪維新の会、松本剛。前期4年間の市政運営、その評価は。問い。市長は前期4年間、身を切る改革を実行しながら、市民サービス向上のための様々な施策を打ち出し、市民の命と暮らしを守る対策を自ら先頭に立って進めてきた。前期を振り返り、これまでの市政運営をどう評価しているのか。答え。身を切る改革やトップランナー方式、対象業務等の見直しなど、さまざまな取り組みに挑戦し、八尾の成長の実現に向けた取り組みを進めてきた。今後も改革と成長の好循環の流れを継続し、動き出した八尾を市民に実感していただけるよう、全力で取り組んでいく。問い。超過勤務のあり方や働き方改革など、各部局長がマネジメントを行い取り組んでいく必要がある。その観点から AI、RPA の活用など、スピード感を持って進め、業務量の適正化に向けた事業のスクラップやゼロベースでの事業見直しなどを進めていく必要があると考えるがどうか。答え。DX の推進を新八尾改革プラン 2.0 に位置づけ、業格の観点からもしっかりと進めていきたい。引き続き財源とマンパワーを生み出す行財政改革に取り組み、新たな市民サービスにつなげるように取り組んでいきたいと考えている。その他の主な質問項目。給食費の無償化について、万博への機運の情勢について、防災対策について、新八尾改革プラン 2.0 について、子ども・子育て分野への支援、八尾空港西側跡地におけるまちづくりについて。公明党・西田直美。今後の物価高対策、どのような見通しか。問い。市政運営方針に、中学校給食無償化、小学校給食無償化の延長、住民税均等割のみの課税世帯等への3万円給付など、求めてきた内容が盛り込まれた。しかし、物価高がなお続く中で、今後の対策についてどのような見通しか。答え。所得の少ない世帯により影響があると考える。国や大阪府の動向を踏まえて取り組みを実施したい。問い。認知症になっても地域社会で活躍できる共生社会の実現を盛り込んだ認知症施策推進計画が必要だ。認知症の当事者や家族から意見を聞きながら策定を進めてはどうか。答え。現在、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に認知症施策を位置づけており、認知症の方の意見は同計画策定の際のアンケートから反映していく。認知症施策推進計画は必要に応じ検討していく。問い。1。空港西側土地の開発。2. 国道25号大阪柏原バイパスの整備。 3. 近鉄河内山本駅の高架化、立体高架化を進めるべきだが状況は。答え。1は都市計画の手続きを進め、決定後に売却する予定である。2は国道の課題やバイパスの必要性を国交省に説明している。関係機関と連携し取り組んでいく。3は大阪府や近鉄と連携し、事業の必要性、事業効果等を研究していく。その他の主な質問項目。市長の1期目4年間の行財政改革で生み出した財源とマンパワーについて。地域防災の取り組みについて。グリーフケアについて。音声コードの活用推進について。万博関連イベントへの市民参画について。八尾保守の会、松田紀之。公公が果たすべき役割とは。問い。公が果たすべき役割について市はどう考えているのか。答え。限られた財源と人員で安定的かつ効率的に市民が必要とするサービスを実現していくことが公の果たすべき役割と考えている。問い。 文化や芸術など採算性や効率性のみで判断できないものを公として次世代へ受け継いでいくことも必要と考えるがどうか。答え、公には公の役割があり、本質としても文化芸術や伝統など子どもへの教育を含めて継承していく。問い、令和5年6月の大雨警報発令時の小中学校での緊急帰宅など各現場での対応について本質として教訓事項を得ているのか。答え、給食の配食や帰宅状況など各学校により判断が異なった。今後危機管理と連携しながらより良いやり方について検討していく。問い、大雨警報発令時に災害時要配慮者への支援はどの程度機能したのか。また改善すべき点はあったのか。答え、避難行動支援が必要な対象者と福祉施設に事前周知を行った上で避難を呼びかけたが、実際に避難した方は少人数であった。今後定期的に避難の意向を確認しながら避難率の向上を図る。災害時要配慮者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時や災害の恐れがある時の一連の行動を取ることに支援を要する人々のこと。一般的には高齢者、障害者、外国人、妊産婦、乳幼児、難病患者等が災害時要配慮者となる。その他の主な質問項目。一般ごみ収集業務の民間委託について、小中学校の小規模特任校、指定校変更の弾力的運用について、総合防災訓練の必要性について、国旗掲揚の推進について、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発について、八尾の未来を紡ぐ会吉村拓也、マンパワーの創出とは何を指すのか。問い、本市は他市と比べても質の高い市民サービスを提供してきたが、職員が減少すると業務量が増加し市民サービスが低下するのではないかと危惧している。サービスと行財政改革を両立するには職員の向上心が必要であるが、マンパワーの創出とは何を指すのか。答え、業務の効率化を進めることで新たな事業を企画、立案、遂行するための人的資源を生み出すことであり、厳しい財政状況が続く中で人員を有効に活用し、職員に負担を転嫁せず最小の経費で最大の効果を発揮することができる組織力の構築を示すものである。問い、包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業が創設され、さまざまな生活課題を抱える市民に支援が届くよう重層的な相談体制を備える事業が本格実施されている。自立や社会参加に向けた支援には自分に合った役割を見出すための多様な接点をどのように確保するのかが重要であるが、そのための人材確保はできるのか。答え、参加支援は柱となる事業であり、社会福祉協議会など地域での相談機能を持つ関係機関との課題共有・連携協力をしながら人材確保していく。その他の主な質問項目。人権課題について、ヤングケアラーの実態把握、保育施設等の整備について、不登校児童・生徒への居場所づくりについて、脱炭素型まちづくりへの市民参画について、大阪・関西万博の波及効果、日本共産党・田中優子、自衛隊駐屯地・周辺の土地に動きはあるか。問い、自衛隊八尾駐屯地の格納庫の建て替え等の工事があると聞いている。今後基地の拡張がないか懸念するが、周辺の土地の動きについて情報はないか。また市はこれまで基地拡張に反対してきたが、現在も同じ立場か。答え、令和5年7月に地権者対象に自衛隊が説明を実施するという予定は聞いている。市民の安全安心、命、財産を最優先に考えながら総合的に判断してまいりたい。 とい、令和6年度以降の小中学校の給食費無償化の継続実施と国民健康保険料の値上げ中止を求めるがどうか。答え、給食費無償化は国の動向を注視しながら市の財政状況を考慮し検討していく。国保料は物価高騰等による被保険者の負担を軽減するため基金から3億円を投入し対策を講じている。問い、家庭用可燃ごみ等の収集についてパッカー車30台中10台分の業務量を民間委託するとしているが、現在と同様に1台につき技能員が3人乗車するのか。答え、現在直営で実施している業務を前提にして委託料を算定している。その他の主な質問項目、学童保育の出産要件の追加について、高齢者の補聴器購入費用助成、教職員の増員について、ジェンダー平等化の設立について、家庭用太陽光パネル設置費の補助について、手話を言語と位置づけた条例制定について。申請、武田隆。学校現場が抱える課題への対応が必要。問い、給食費の無償化のみならず教員が不足する学校への教員の配置や教員の働き方改革、資質向上などの学校現場が抱える課題と並行して解決に向けた取り組みを進めるべきだと考えるがどうか。答え、学校現場の課題は認識しており、府や国に要望するとともに新たな教員を配置することやその有効性の検討も含めて市町部局と教育委員会が一体となった取り組みを進める必要がある。問い、人口減少を見据えた市政運営の展開や対策はどう考えているのか。答え、限られた経営資源の中で AI やRPA などの新技術の活用や市民の健康寿命延伸に向けた取り組みを充実させる。また効果的な人口減少対策として八尾の未来を担う子どもへの投資や生活利便性の向上、産業振興の充実など積極的に取り組みを進めていく。問い、これまで実施した子育て支援事業の効果についてどう分析しているのか。答え、子ども医療費助成制度の対象拡充や2歳児を対象とした本市独自の幼児教育・保育の無償化、子ども総合支援センターの開設など安心して子育てできる環境づくりがより進んだと認識している。その他の主な質問項目、新型コロナ感染症5類移行に伴うハイリスク者の健康対策について、転入先として選ばれる町について、行財政運営を踏まえた財政調整基金の当面の目標額について、外郭団体の見直しについて、地域の町づくりの今後のあるべき姿について。